このような不況に悩まされながら、若井さんのお父さんは50年以上クリーニング屋を経営し続けてきました。すべてのお客さんを大切にし、決して妥協はせず完璧にクリーニング作業を仕上げるお父さん。そのお父さんの仕事への姿勢を若井さんは見習い尊敬していたそうです。もちろんたくさんのお客さんに愛されていました。若井さんのお店にはお父さんから受け継がれた他店にない強みと思いやりがありました。
時点では車で1時間程度の距離でしたらお客様に配達するようにしています。お客様によっては深夜22時以降に来てくださいというお客様もいますので、お客様の要望にはできるだけ応えられるようにしています。どの商売でも言えると思うのですが、1割の大得意様が売り上げの大体6割を占めています。1割の人を手放さないようにできるだけお客様のご要望には応えられるようにしています。繁忙期には多くのお客様を獲得するチャンスがありますが、そうでない時はどんなに頑張っても新しいお客様は獲得しにくく感じています。宣伝等は主に忙しい時期に仕事の合間にやるようにしています。他の店では染み抜き等で価格が1個いくらって変わるようになっているみたいですが、時点では染み抜き等もやりきれいな状態にして価格は同じにしてお客様には返すようにしております。
不況の中でも必死に頑張ってきた若井さんとお父さん、それでもやはり自分の好きに使えるお金はほとんどなく、またお父さんにお小遣いを渡したいと思った若井さんは、今私も働いているコンビニでアルバイトをすることに決めました。
クリーニング業の利益が薄くなってきたのでセカンドワークに出るようになりました。ローソンなんですが、ローソンを選んだ理由は自宅に近かったっていうのと夜勤に入れるっていう理由でした。当初は昼はクリーニング、夜はローソンという感じでやっていました。ローソンは今年で8年ほど勤めさせていただいてます。オーナーのご厚意により、ローソンでも生活していけるようにと、今は昼間に働かせていただいてます。クリーニングは帰宅後と休みの日に仕事するようになりましたが、お得意様を守るという方針に変えた結果、クリーニングの収入を落とすことなく、ローソンで働くことを両立することができるようになりました。
アルバイトが休みの時は、クリーニング業を手伝っていたので、ほとんど休みがなかった若井さん。年末年始やお盆など、他店のクリーニング屋は休んでいますが、若井さんの店は、お客さんが来たらお店を開けていたそうなので、ほぼ年中無休だったそうです。自宅での仕事なので融通が効くということと、お客さんのことを一番に考える思いやりがたくさんの常連のお客さんを持つ理由でした。旅行に行ったらお土産をくれたり、風邪をひいたら体調を気遣ってくれたり、お客さんに愛されていた若井さんとお父さん。若井さんのお父さんが倒れた時も一番に見つけてくれたのが常連のお客さんで、救急車も呼んでくれたそうです。アルバイト先のコンビニにも若井さんのお父さんを心配する常連のお客さんがたくさん来ていました。このようにクリーニング屋をやっていてよかったなと思うことはたくさんあるけれど、理不尽な理由で落ち込んだこともあったそうです。
クリーニング業をやっていてよかったのは人との触れ合いです。出かけるときに行ってらっしゃい、帰るときにはお帰りなさいと近所の人に毎日声をかけてもらえることが一番嬉しかったことです。長い間同じ場所で同じ仕事をしていたので、近所の人全員が家族とも友達とも言えるような関係になっていたのがクリーニング店をやっていてよかったことになります。悪いこともありました。どうしても1年に1件から5件は商品が届いていないと言われることがありました。配達時にお客様と相互確認を行っていても、自宅でなければクリーニング店に預けているという理由で毎年弁償という形 を取ることがあります。多い時では年間で20から30万円になることもありました。